うわ、どこ行った？
あっちだ、行くぞ。うん、
行ったか。
小さな樽の影に身を隠し息を潜める。俺を追ってきた連中はまるで違う方向へと走り去っていった。
ざまあ見ろ。
俺はガキの頃親に捨てられた。理由は簡単、貧乏だったからだ。子供一人養うことができなかったんだ。でも別に恨んではいない。俺が同じ立場だったらきっと同じことをしたはずだ。だって親に捨てられた子供は俺一人じゃなかったから。俺の生まれた町はそういう町だったんだ。毎日道行く人を恨めしそうに見ながら物乞いをする。同い年くらいの女の子がおしゃれをし始める頃でも、俺はボロボロの布切れをかろうじて身にまとい、汗を香水代わりに路上に座り込んでいた。自分が女であることもずっと忘れていた。そんな生活が2年くらい続いたある日、怪しげな女が俺の前に現れた。そいつは昼間なのに真っ黒なマントを着て、妙なマスクで顔を覆い、俺のことをじっと睨んでいた。一見男か女かわからなかったが、明らかに女の声でこう言ってきた。腹減ってんだろ、俺と来い、飯食わしてやる。うさんくさいとは思ったが、飯が食えるならとついていくことにした。町の片隅、人目を避けるような場所に女の家はあった。そして約束通り女は飯を用意してくれた。温かい飯を食ったのはどれくらいぶりだろう。こんなに腹いっぱい食ったのはどれくらいぶりだろう。わけもなく涙が溢れて止まらなかった。そんな俺を女はただじっと見ていた。そして食い終わった俺に向かって一言、お前俺の仕事を手伝え、そう言ってきた。女は真っ当な仕事をしていたわけじゃなかった。人から金品を奪ういわゆる泥棒だ。その仕事を俺に手伝えと言ってきたのだ。泥棒がいいことだなんて思ってない。だが生きるため、あったかい飯を食うために、仕方なく俺は女の手伝いをすることにした。女はすごかった。足音一つ立てずにどんな場所でも歩くことができた。全く気づかれることなく人の背後に張り付いて歩くことができた。驚くほど自然に人にぶつかり、その瞬間に金品をくすね取ることができた。そして何より誰にも追いつけない速さで逃げることができた。俺はその女から全てを教わった。物を奪い取ることはもちろん、気配の殺し方や逃げ方、隠れ方、俺の生きていく術を女は教えてくれた。ある日女と一緒に仕事に出かけた。獲物は大金持ちの家の宝。バカみたいにでっかい家に暮らす俺たちとは別世界の人間。何の苦労もせず俺たちが今日必死に生きていくそばで、アホ面下げて笑ってやがるクソみてえな連中の家だ。だがそんな思いが俺の腕を鈍らせた。俺はドジを踏み、家の警備や使用人に囲まれた。俺はこのまま罪人として処罰される。人生の終わりを覚悟した。その時不意に俺の体が宙に浮いた。助けに来た女が俺の服をつかみ、俺の体ごと放り投げやがったんだ。俺は空中で身を翻し2階の窓に張り付いた。この窓を蹴破れば俺は逃げられる。だが俺を助けてくれた女は、下を見下ろすと女は俺の代わりにとっつかまってやがった。もう助 助けられそうにない。なぜ俺の代わりに。その答えが女のあの妙なマスクの下から現れた。警備の男が女のマスクを剥がした。女と生活を共にし、一緒に仕事をするようになって数年の月日が流れていた。俺はずっとこの女が何者なのか知らずにいた。あの妙なマスクの下にどんな顔が隠されているのか、俺は知ろうともしなかった。そこには俺の知った顔があった。
か、あ、さん、母さん、母さん、母さん、母さん、
抑えきれない感情に取り乱す俺に、女はただ逃げろ、生きろと言い続けていた。そして女は捕らえられ、後日処刑された。俺はガキの頃親に捨てられた。でも別に恨んではいない。だって俺は母さんが好きだったから。離れて暮らしていてもいつか会えるかもしれない、俺はそう思っていた。あれから数年、俺はまだ生きている。一流が教えてくれた一流の技で。でも時々思う、このままでいいのだろうかって。俺は一生闇に生き続けていかなきゃならないのかって。光を浴びたいわけじゃない。だけど少しだけこの闇を、魔を払いたい。
魔を退ける伝説の宝玉ホークアイ。
いいもんねっけ。